パウロはキリスト者、クリスチャンというのは自由を得るために主イエスによって呼び出されたものだというふうに言っていますね。クリスチャンは自由だというふうに言うんですよ。皆さんどうでしょう、自由ですか、ね、自由を得るためにあなた方は召し出された。どうでしょうね、キリスト教とか、まあ、その宗教とか、そういうことの一つの印象の中に、なんですかね、私もよく友達とかにクリスチャンっていうのは酒を飲んでいいのとかね、クリスチャンになるとこれしちゃいけないのとか、タバコしちゃいけないの、毎週礼拝は出なきゃいけないのとかですね、こう信仰を持つっていうこと、何かを信じるっていうことはなんかすべきなこととかしちゃならないこととか、まあ、そういうものがなんか増える、宗教を信じるっていうのは、まあ、そういうことで自由になるっていうよりはむしろなんか不自由になるんじゃないか、そういう印象がこうあるように思います。教えであったり戒律だったり、そういうものを守らなければいけない、宗教を持つっていうのは不自由だ。だけど聖書を読むときに、また今日のパウロのこの言葉を聞くときに、私たちはこの自由っていうことをもっと受け止めなければ、受け止めたいなっていうふうに思うんです。大事なことなんじゃないかなって思うんですね。私たちのこのクリスチャン、キリスト教の信仰っていうのは、なんかこう狭い鳥かごの中にこう無理やり押し込められるような、そういうことではなくて、本当に神様が私たちのために作ってくださったこの世界を本当に羽ばたく、大空を羽ばたく鳥のように自由に神に作られたものとして生きていく、そういう自由に生きていく生き方、それが私たちのこの信仰にとってとても大事なことだと思うし、そこを失っちゃいけないことだと思います。で、聖書を読むと自由って救いっていうことと同じように大事なんですよね。もっと言うと自由っていうことと救いっていうことがほぼ同じような意味として考えられていることはいっぱいあると思うんです。例えばイスラエルの歴史っていうものを振り返っていったときに、大きな出来事として出エジプトの出来事がありますね。イスラエルの人たちがエジプトの奴隷だったところからこう解放されて救い出されていく、自由の得ていく、それがこうユダヤの始まりなわけで、ユダヤ教の始まりでしょ。解放されていく、その歴史的な経験というものはとても大きなものだったわけです。奴隷から解放される、自由になる、それがまさにイスラエルの人たちにとっての救いの経験だ。それを神様が私たち与えてくださった。自由と救いっていうのは、解放と救いっていうものは聖書の中でとても大事な言葉として結びついている、出来事として結びついていることだなって思うんです。私たちが生きるべき命、神様に作られた存在、その人らしく生きることができる、それが本当に自由だと思うし、救いですよね。奴隷にされるっていうのはそのことが許されないわけですよね。ご主人様の意向によって従わなければならない、自分らしさなんてことは、出すことはできないわけですよね。命令に従って生きる、でもそこから解放されて救い出されて自分たちの命を豊かに生き始めていくことができる、これがこう出エジプト記のそのある種のこう解放救いの物語なわけですね。でパウロにとってもこの自由っていうものと救いっていうものは、まあ、同じような意味でやっぱり使われてると思うんです。律法からの救い、律法から自由にされる、律法から解放される、まあ、パウロの時代、イスラエルの人たちはそれこそエジプトの民の奴隷ではなかったわけです、まあ、奴隷制とかいろんなことあったかもしれませんけども、民族としてその奴隷っていう形を経験してたわけではないわけですけど、だけど律法に縛られる、そういう奴隷だったわけですよね。 先週読んだところで、信仰が現れる前には私たちは立法の下で監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。立法によってこう監視されて、こう閉じ込められている、そういう世界にあったんだけども、だけどキリストによって私たちは自由にされて、解放されて、救い出された。しっかりしなさい、奴隷の首輝きに二度とつながれてはならない、パウロはガラテヤの手紙の中で語るわけですね。せっかくキリストが十字架の死をもって私たちを奴隷の首輝きから、立法のその縄目から解放してくださったのに、なぜまた立法を守ることによって神に認められようとするのか。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。パウロは今日のところでも言っています。キリストによって解放されたのに、なんで自分の力、自分の功績、自分の行いによって神に認められようとするのか。なぜその奴隷の世界に戻ろうとするのか。それは自由ではなく、恐れであり、不安の世界ではなかったのか。そこに二度とつながれてはならない。まだだ、まだダメだ。あ、まだ律法を守れてない。私はまだ神様の前にダメだ。不安だ。そういうところになぜ戻ろうとするのか。言うんですね。宗教改革者のルターってとても有名な人がいますけれども、彼はものすごいその恐れに取りつかれてたわけですよね。神様の正しさ、神様の義っていうものが彼にとってはもう不安をもたらすものでしかなかったわけですよね。で、一生懸命一生懸命神に従おうとするんだけど、すればするほど神に従えない自分が突きつけられる。まあそれは罪っていうことかもしれない。それにこう打ちひしがれるわけですよね。神が義である方ならば、私は決してこう正しいものであれない。それにこう絶望的なものを感じるわけです。で、当時その国会、今でもカトリックはそうですけど、国会することでその罪が許されるっていうことあるわけですね。奇跡として。だからもうルターはね、一日中国会室にいた。国会室、あんなことがあなたの前に罪を犯しましたって、分かった、あなたの罪は許されたって、国会室を出ていった、一歩二歩歩いたらまた示されちゃって、また閉じこもって、またこんなことを思いが浮かびました、これあなたの前で罪ですので告白いたします。で、また、あ、分かった、あなたの罪は許されたって、安心して出かけなさいって言われて、また出ていったら何歩か歩いたらまた戻っていって、もうそんなことを延々繰り返して、いい加減にしなさいっていうふうに言われる。でもそれほどその神の前で義であろうとすること、立法を守るということが不可能なことのように、彼にとってはそれは本当に国会室に閉じこもるかのような、監視されるような、そういう世界だったんですね。だけどある時、その神の義というものは、義ならざるものを義とするのだ、それが神の義なのだ、正しくないものを正しいものとしてください、それが神の義である、神の許しである、神の愛である。そこに彼は本当に雷に打たれるような劇的な改心を経験するわけですね。そこへ解放されていくわけですね。4節のところで、立法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされて、いただいた恵みも失います。もう自分で一生懸命一生懸命、神様を許してください、正しいものでしょうか、これで大丈夫でしょうか、そういう生き方で神の前に正しくあろうとしても、それはキリストの恵みを失ってしまう。あなたとキリストは何の縁もゆかりもないものとなってしまう。ちょっとドキッとしますよね。日常的に私たち、縁を大事にしましょうとかよく使いますけども、自分を頼りに自分の力だけで生きるということは、キリストと縁もゆかりもないものとなることだって、ハッとさせられることだなって思います。ただ恵みによって義とされる、義とされないもの、神の律法に従えないもの、従いきれないもの、そのものをも、いや、そのものを 神は良しとされたキリストのゆえに、それが恵みであり救いである。それが私たちを解き放つ、自由に解放する神の義なわけです。神の恵みなんです。それによって私たちは救われるんだってこと。この恵みをあなた方は無にしてはならない。二度と自分の力で神様に認めれてもらおうという、その奴隷の首輝きにつながってはならない。そうなりかけてたわけですよ、ガラテヤの手紙の中は。キリストが私たちを自由へと召してくださったんだから、私たちは自由とされたものとして生きる。自由っていうのは、キリストにあって私たちが私として解放されたものとして生きるということ。神様があなたを創造された、そのあなたとしてかけがえのないものとして生きるっていうことです。でパウロは一生懸命その律法を守ろう守ろうとしていこうとするガラテヤの人たち、またそのことをまあ促す者たちに、割礼が必要だっていうならば律法を全部行う必要がある。律法を守る、割礼を守るっていうことはそれ一個守ればいいって話じゃない。結局はまた全部守らなければ神の前で義とされない、そういうことと同じなのだって語るわけですね。一個守ったら、割礼だけ守ったらいいって話じゃないでしょ。律法を大事にするってこと、また律法を全部守る、あの国会室から出てこれないようなそういう奴隷の首輝きのところに戻るっていうことだ。そうではないだろう。私たちは、あなた方はキリストの贖いによって義とされたのだ。そのことをこの地上で生活を終えて終わりの時を迎えるときに本当に完成していこうと、それを待ち望みながら生きていくこと、それが私たちの歩みだってパウロは語るわけですね。でそのことをね、惑わす者、かき乱す者は自ら去勢してしまえばいいっていうふうにパウロ言ってるんですよね。なかなかの言葉だと思いますよね。聖書の中に去勢するなんて言葉があるんですね。でもこれはなんかすごいこうユーモアですよね。割礼っていうのはいわゆるその奉費を、正規の奉費を切り取ることでしょ。でもそんなことじゃなくて、それにこだわるんだったらもう全部を切り捨ててしまえ、それぐらいのこう皮肉を込めた言葉であるんじゃないかなって思うんで、そんなに割礼が大事だ大事だって、そんなものはもう自分の全部取っちゃう、そういうことだって。パウロにとってはもうこの割礼の問題、一つの問題ではなくて、それは本当に律法全体のことだし、主イエスの十字架の救いっていうことに本当に関わる大事な出来事だったわけですよね。まあ、ユダヤの人たちにとって十字架を信じるっていうこと、十字架が自分たちを解き放つ救いの出来事だなんていうのはね、今日のパウロの手紙の中にあるようにつまずきなんですよ。決してそれが神様の救いの技ってものと結びつかない行為なんですよね。木につけられる人っていうのは呪われたものなんですよ。神に見捨てられた人なんですよ。でもそれがあなたたちの救いなんだ、もうそれで一切を神の前に義とされたんだって、私たちさらっとこうイエス様十字架私たちを救いっていうふうに言うけど、簡単なことじゃなかったんだと思うんです。呪われているもの、呪いなんですよ。でもそれがあなたを解放したんだ、あなたを救い出したんだ、キリストの命はあなたに注がれたんだって、割礼を述べ伝えていればパウロはなんで自分は迫害される必要があるだろうか、割礼が大事ですよって言っていればパウロは迫害されないはずだって言うんです。だけど割礼なんて必要ないって、あのキリストが全てだ、あの十字架さえあればもう一切いらないんだ、あなたたちは神の前に解き放たれたんだ、神の前に義とされたんだ、それはつまずきだったんです。吐き出したくなるぐらいな、もうこうなんてつまずきだったのね。 それを本当に私たちはその衝撃として受け止めるっていうのはなかなか大変なことだろうなって思うんですね。でもそのキリストの十字架によって認める、だからもう恐れることはないのだ、それがパウロの語った福音なわけですよね。だから今は割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切だ。14節では律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされる。割礼を受ける必要があるっていうならば、律法全体を守る義務がある、パウロは言うわけですけど、まあ、それに対応するように律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句に全うされるんだ。割礼を受けなきゃいけないって言ってる人は律法全部を守る義務がある。でもその律法全部っていうのはまさに隣人を自分のように愛する、その一点に関わるんだ。割礼の有無ではなくて、その一点をどう捉えるのか、そのことが大事だっていうふうにパウロは語っていますね。でもこの愛の実践を伴う信仰って言われると、でもこう愛の実践を伴わない信仰、愛の伴って愛の実践を伴っている信仰っていうふうなものがあるようにこう考えてしまうわけですよね。信仰は信仰でも愛を伴う信仰が大事で、愛の伴ってないあなたの信仰はダメですよ。だからそこにまた簡単なこう立法的な捉え方っていうのがすぐ入ってくる。あ、じゃあ愛を伴う信仰っていうのはどういうことなのかしら。これまでパウロは立法主義ではなくて信仰が大事だ、信仰が大事だって言ってたけど、その信仰っていうのもこういう信仰じゃなきゃダメだ、こういう信仰でなければダメだっていうことになるんだろうか。まあそんなことがこの言葉をめぐって、まあ、解釈だったりいろんなところでこう批判されたりすることもあるんですね。カトリック教会とプロテスタント教会の中でこの言葉をめぐっての論争がこう繰り広げられたり、まあ、そんなこともあるわけですけども、でもこの言葉を直接的に訳すとですね、唯一大事なのは信仰だって言うんです。でその信仰は愛を通して表現されるっていうような意味なんですね。だパウロはここでも信仰は大事だって言ってる。でその大事、信仰だって言ってるその信仰というものは愛を通して表現されるものなんだって。大事なことはキリストの恵み、キリストの救い、キリストの愛に信頼することだ。それを信じて信頼して生きていくときに、あなたのうちに隣人を愛する愛が現れてくるだろう。愛を伴う信仰、その信仰を通して愛が生まれてくる。キリストへの信仰というものは必然的にあなた方のうちに愛が表現されてくる、そういう信仰なんだ。だからその信仰が大事だということを、まあ、パウロは語っているわけですね。パウロはこう自由自由ってこう言うわけですけども、でも決してそのパウロの自由っていうものは、まあ、無律法であったり無秩序っていうものとは違うわけですね。私たちは信仰によって律法を無にするのか、決してそうではない、むしろ律法を確立するのですってロマ書の中でパウロは言っていますけども、信仰があればいい、信仰が大事だ、もう律法じゃないんだっていうことは、もう律法を一切なくすっていうことではない、むしろ律法を確立することなんだ。イエス様も、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであるというふうにこう言われました。でまさにその律法は隣人を愛するっていう一点に、まあ、集約される。神を愛すること、そしてそれを隣人を愛すること、そこに集約されてくるということだと思います。 兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせず、愛によって互いに仕えなさい。あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせず、愛によって互いに仕えなさい。何でもいい自由、何でもいいんだっていうことではないわけですよね。もう立法は関係ないんだ。自由とされたものが立法を完成すべく愛に生きるっていうことですね。先ほど閉じこもっていたルターっていう人が、後にキリスト者の自由っていう小さな本を書きましたね。そのルターが言うキリスト者の自由というのは、このガラテヤ書はとても重要なところとして、いるわけですけども、彼はキリスト者は、クリスチャンというものは全てのものの上に立つ自由な主人であって、誰にも服しない、そういうふうに言います。クリスチャンというのはもう全てのものから自由にされている。 何人もこうからも自由である、誰も服しない、そういう自由を持っているものだっていうんですね。と同時に、キリスト者は、クリスチャンは全てのものに仕える奴隷であって、誰にでも服する。その2つがキリスト者の自由だ。それがコインの表と裏のように一体になっている。それがクリスチャンの自由なんだ。誰からも支配されない、神の前に私は自由なものだ。だけどその自由なものは全てのものの奴隷なんだ。全てのものに使える自由、その自由を使えるものに用いる、それがキリスト者の自由だ。ねばならないとして使えるんだな。キリストに従っていく中で、自由なうちに人に使えていく。1ミリオン仕入れたら2ミリオン生きなさい。それ自由ですよね。こっちに来いって、1メーター来いって言ったら、いや私2メートル行きましょう。そこに解放されていく自由の世界がある。パウロはキリスト者とは自由を得るためにイエスによって呼び集められた、呼び出された者たちだ。立法から従って何かこう神様の救いを得るとか恵みを得るとか、そういう世界から解放されたわけですね。キリストがもう十字架につけられ、よみがえり、私たち命の霊を与えてくださった。もう私たちはすでに神の子とされたのです。私たちがこの一週間、神の御前にもしかしたら後ろめたい思いを抱えているかもしれない。ああ、こんなできることができなかったな、あの人愛せなかったな、いろんなことがあるかもしれない。逆に、あ、神様こういうふうに従ってきました。あなたの教えによってこういう恵みをいただきました、いろんな誇りがあるかもしれない。だけど、その一切に関係なく、あなたを今日招き、そしてあなたは今日も神の子である、キリストのゆえにあなたは神の子であるということを、私たちはこの御言葉を通しながら教えられるわけですね。私たちが従ったから、神が私たちを自由にし救い出してくださったのではない。神が私たちを捉え、恵み、自由を与えてくださった。私たちはその自由にされたものとして、隣人を愛するものとして、神に従うものとして、この1週間をですね、また新しく生き始めていきたいと思います。自由と愛、これは別のものじゃなくて同じものなんですね。一つだと思います。自由なものとして愛する自由の中に生きていきましょう。祈ります。主なる神よ、今日も私たち一人一人を変わらない思って招いてくださり、ありがとうございます。あなたの御前に私たちは自らを誇れば立つことのできない弱い罪深いものでありますけれども、あなたがキリストのゆえに今日も私たちに御声をかけてくださり、呼び集めてくださいました。心から感謝をいたします。どうぞあなたの子として、あなたの 自由に預かったものとして隣人を愛していく歩みへと、この一週間も使わせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。